Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ178です。
ありがとうございます。
今回のテーマはチェルノブ。
はい、
もうこのタイトルだけで、うん、おっという方もねいらっしゃると思うんですが、
あ、いるでしょうね。
うん、まあ、これもね、なんか番組の中で何回かね、名前出てきてる気がするんですが、
はい、
このタイトルは、うん、いろんなプラットフォームで出てると思うんですけども、
うん、
今回はどの話を？
今回はメガドライブのチェルノブについて。
うん、ね、メーカーは皆さん大好きなデコと。
うん、皆さんかどうかわからない一部 ね、 我々のね、熱狂的に好きな人がいる、
人気のあるデコですよ。
はい、データリスト人気ですね。
はい、再生回数でもかなり上位に来てますから。デコが作ったゲームということでね、タイトルぐらいは聞いたことある方いらっしゃるかなと思うんですが、その内容となるとね、意外と知らない人が多いんじゃないかなと。
そうですね、これね、撮ってても10月入って秋ですから、まあ、スポーツの秋っていうんで、今回チェルノブを話そうと思う。
どうして？
まあね、詳しくは本編で。
うまいことつなぎましたね。
はい、
わかりました。では続きは本編で話したいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
レッツランニング、行けチェルノブ、我が前に敵はなし、というね、
そんなキャッチコピー。
はい、そうです。
なんか軽いな
、うん、まあね、ずっと走ってるキャラクターのゲームなんです、これ。
う
ん、そうなんです。なので、レッツランニングなんですけれども、で、アーケード版がですね、
はい、
1988年の1月に稼働したそうなんですけれども、
うんうんうんうん、
アトミックランナーチェルノブっていうタイトルでした。
ほー。あ、そういうこと。より分かりやすいタイトルになってますね。
そうそう、そうなんですけど、
うん、
まあ、戦う人間発電所っていうね、
うん、
あの、サブタイトルも。
完全にプロレスラーのなんか、設定みたいになってますけど。
はい。まあまあ、ずっとね、走ってるっていうのが特徴なんで、
はい、
まあまあ、スポーツの秋だなという。
あ、そうなんですけど。また分かりにくいつなげ方したな。
はい。まあ、もう一つね、特徴というか、うん、そのゲームを見たことない人、遊んだことない人にとっては、こっちの方が印象に残ってると思うんですけど、
はい、
その、アーケード版のストーリーがですね、
うん、
原子力発電所の爆発事故に巻き込まれた炭鉱夫、まあ、名前をチェルノブなんですけれども、はいはい、まあ、彼が9時に一生を得たんですけれど、
うん、
まあ、異常能力が身についていて、で、
あ、
謎の組織デスタリアンがその能力を狙ってくるということで戦うことになるというお話なんですね。で、まあ多くは言えませんけれども、
うん、
まあこのタイトルとね、設定で、
うんうん、
まあいろいろあったみたいなんですよ。
まああるでしょうね。
うんうん、ただ、
うん、
今回したいのはそういう話じゃなくて、
うん、
単純にゲームとして特徴があって、
うん、
で、しかも面白い、
うんね。
完成度も高いと思っているので、
うん、
巷でそのタイトルに関してどう言われてるかとかは、まあ、ご興味あれば調べてみてくださいということで。
ね、ちょっと一部ではね、ネタゲー扱いされてますからね。
はい、はい、そうなんです、うん。ただ、ネタゲーじゃないんですよということがね、今回話したい。面白いし、もう本当に珍しい仕組みが使われてるんですよということで、うん、まあそう言うからにはね、遊んだことあるんでしょってことなんですけれども、はい、遊んでまして、僕はメガドライブ版で遊んでました。は
い、当時遊んでたんですか？
発売日に買ったわけじゃないと思いますが、
うん、
まあそんなにでもずれてないかな。
ああ、そうですか、
はい。
これね、私は遊んだことないんですよ。
ああ、まあ、うん、はい。
うん、
逆に言えば遊んだことない人でも、名前をかなり知ってるタイプのゲーム。
知ってる、知ってる。
うん、うん、うん。なんですよ。 まあじゃあね、遊んだことあるそのメガドライブ版なんですけれども、はい、まあ同じくデータイーストが発売してまして、移植もデータイーストでやってると思います。はい、ただ発売したのが1992年10月16日ということで、
おお、だいぶ時間が経ってますね。
そうなんですよね。4年経っちゃってるので、
珍しいな。
うん、そうなんですよね。ずいぶん経ってから出したんだなという感じなんですが、うん、当時税抜き7800円だったみたいです。
はい。
で、人気タイトルなので、今でもね、メガドライブのカセットで買うと、うん、まあお安くはないみたいですけども。ああ、そう、はい。
プレミアですか。
そこまですごいってことは多分ないと思うんだけど。うん、
まあでも安くはないと。
はい。で、確か、はい、メガドライブミニ2に入ったんじゃなかったかな。
ああ、そう。
はい。
あ、話題になってたような気がするな。
うん。
そういう。うん、
まあまあ、ね、メガドライブミニ2自体がもうプレミアになっちゃって。
え、そうなの？
はい、メガドラミニ2今、品薄ですね。
ええー。なんで？
あの、ね、ミニハードっていうのは、様々なね、はい、プレミアタイトルが入っているけど、お得ですよっていうのが売りの、まあ、救済措置的な側面もあるんですけど、
はい、
全然救済措置になってないみたいですね。まあで
も、発売直後は、普通に変えてましたよ、
うん。はい、普通に変えてました。
じゃあ結構じわ売れしてなくなったんかな、じゃあ。
そうみたいです。なくなってしまって。で、
あらまあ、
うん、まあだからジェネシスミニでもいいやって言って買う人もいるみたいですけどね。
なるほどね。
はい。まあちょっと話がそれましたけど、はい、そんなメガドライブ版のチェルノブは、
うん、
タイトルからアトミックランナーが削除されてます。そうですね。はい。うん、なのでチェルノブというタイトルのみになりました。うん、なので今回178回もタイトルはチェルノブということで。
はい。
はい。で、ストーリーなんですけれども、
うん、
科学と共に宇宙開発用スーツを研究していた若き科学者チェルノブ。
うん、
ある日、凶悪組織デスタリアンに襲撃され、
うん、
妹のチェルミーがさらわれ、うん、父は瀕死の重傷を負ってしまうと。そんなね、瀕死の父が、実は開発していたスーツは、はい、来るべきデスタリアンとの決戦に備えた機能も有している。
うん、
戦闘歩兵服だということを明かされるんですね、父に。ただその直後、デスタリアに囚われてしまうんですが、うん、怒りを爆発させて、スーツの力で窮地を脱して、はい、妹を助けて、デスタリアンを打倒するため、
うん、
走り出すと、
うんうん。
なんで走り出すのかはよくわかんないんですけど、走り出すんですね。
走るメロス的な感じじゃない？
そんな感じかもしれないです、
うん。
はい。でね、アーケード版は、ガラスの筒みたいなところが、バリーンって割れて出てくるんですよ。
う
ん、最初ね。そういうスタートなんですけど、
はいはい、
メガドライブ版は、球体状のガラスがバリーンって割れて出てくるっていうね。はい、うん。で、アーケード版とメガドライブ版で、だいぶ変わってるんですよ、このゲーム。いろんなとこが。
今回ね、私、長谷川さんからタイトル聞いて、
はい、
まあ遊んだことないから動画だけでも見とこうかと思って、
うんうんうん、
YouTube で調べたら、
はい、
まあアーケード版とメガドラ版が出てきたので、
はい、
見比べたら全然別物ですね。
ですよね。
うん。はい、しかも、アーケード版よりメガドラ版の方がよくできてる。
そう。そうなんです。
まあそのね、時間が、4年後ということでね。
うんうん、そうですね。
多分、当時の基盤のスペックとね、
うんうん、
メガドラのスペックでだいぶ違うのかもしれませんけど、うんうん、かなり気合の入った移植というかもう、リメイクみたいになってますね。
そうですね。うん。うん、そうそうそう、
うんうんうん。
武器のね、挙動とかは、アーケードの方が優れてる部分もあるみたいなんですけれども、ビジュアル面では、確実にこう、書き込みがね、うん、メガドラ版の方がすごいことになっちゃってて。うん。まあ、この時代の4年は結構、ご技術が進歩していたのかなとも思うんですけれども、同時にデータイーストの中のアーティストさんたちの技量もね、すごい上がってたんじゃないかなという、
ああ、なるほどね。
気もするんですよね。
はははは、
うん、でまあ、とにかく、書き込みがすごいんですけど、
そうですね。
なんかね、無秩序なんですよ。デザイン方向が。本当なんでこのデザインにしてるんだろうっていうようなね、
はは
ものがすごく多くて、
うん、
チェルノブ自身は、
うん、
バイクの、
ライダースのつなぎみたいな。
そうそうそうそう、うん、フルフェイスっていうんですか、ヘルメット
をフルフェイスね、
はいはい、被って、
うん、
体はこう、ピタピタのスーツっぽい感 感じの人が、右へ右へと走っていくっていうビジュアルで、それに対して、アジア風サイバーパンク的なね、機械とアジア風の神様というか銅像みたいのが合体したような不思議な物体が飛んで襲ってきたりするんですよ。
もう、長谷川さんの説明から不思議さが伝わってきますね。
そう。な、すごく難しいんですけど、まあ、ぜひ一度見てください。
そうね、確かに、チェルノブと背景だけ見ると、ちょっと SF かなという感じがするんですが、出てくる敵は、全然 SF じゃない感じ。
そうなんです、
違和感はありますね、確かに。
そう。純ファンタジーでもないし。
そう。
かっこいいメカ軍団でもない。なんかね、なんとも言えない独自の世界を作ってるんですけれども、ね、まあ、そんな世界の中をチェルノブが右へ右へ走っていくんですが、そんなわけでシステムは横スクロール 2D アクションです。
そうですね。
ただ、強制横スクロール 2D アクションです。厳密に言うと。
あれ強制なんですか？
はい、強制なんです。
じゃあ、チェルノブは止まれないってこと？
そうですね。まあ、止まれもするんですけど。
止まれはする。
ここがね、ややこしいというか、なかなか説明が難しいんですけど、ただ、すごく今の川崎さんの反応はありがたくて、遊んでない人は、単なる横スクロールに見えると思います。見えますね、動画見ても。ただあれ、本当強制横スクロールなんですね。
じゃあ、戻りはできない。
そう、戻れないんです。
止まれるけど戻れない。
はい。引き返すことができない。
あ、じゃああれじゃないですか。スーパーマリオと一緒じゃないですか。
あ、そうです、
ね。スーパーマリオ戻れないですよ。
はい。あの、画面ごと戻ることができないっていうことですよね。なんていうかな。
そういうこと。
はい。チェルノブは、一歩も後ろに下がれません。
右を向いたままちょっと減速するけども、
はい。
左を向くことができないってこと？
できるんですよ。
あ、じゃあ。向くことはできる。
そうですね。じゃあ、ちょっと一旦説明してみましょう。そうですね。それだけね、ほんと独特なシステムだということを。が概要ということで、はい、説明していくと、まあ、強制横スクロール 2D アクションで、敵とか敵団に接触すると死んでしまいます。
はい。
ヒットポイント制ではなく、一発死です。即死です。はい、あと、穴に落下しても死んでしまいます。で、遊んだことある人はよく覚えてると思うんですけど、独特の死にモーション。っていう、もうこれも説明難しいな。もう昭和のコントみたいなね、両手を上げてバタバタするんですけど、
ほうほうほう、
ビビーって音がするんですよ。あの、確実にチェルノブが出してる音でもないし、
ははは、
なんていうか、メタ的に第三者が、はい、失敗みたいな感じでビビーって音を鳴らしてるような感じにしか取れない音がして死んでしまうんですけども、まあ、すごいデコだなって感じがします。
独特ですね。
はい。で、残機制になっていて、コンティニューができます。最大15回まで。
決まってるの回数。
そうなんです。厳しいんです。で、この強制横スクロールですけど、
はい、
画面が一定の速度で右方向にスクロールし続けるんですね。
ああ、やっぱり、まあ強制スクロールってそういうことですね。
はい。
うん、
なので、コントローラーから手を離しても、
はい、
チェルノブは勝手に右へと走り続けます。
あ、そうなの？
はい。だからレッツランニングなんで
。独特やな。
はい。どんどんどんどん行っちゃうんですよ、この人。で、この基本の中で、操作が方向ボタンと3ボタン、ABC の3つのボタン使います。
お、メガドラにぴったり。
そうですね。そうです。確かに。そうか。だからメガドラに移植したのかな。
いや、そういうわけじゃないと思うけど。
でもそうですね。メガドラにぴったり。まあ、ハードの特色、メガドライブっていうコンテンツ的にも、チェルノブはまあぴったりなとこあります
か。まあ、どっちかって多分、ニンテンドーではね、なかなか出せない感じしますよね。
はい。方向ボタンと3ボタンで遊ぶんですけれども、右に入れると、まあ、画面右へと、まあ、早く走るというかね。
なるほど。
走っていきますと。で、じゃあ左入れたらどうなるかっていうと、その場で立ち止まります。
お
う。戻ることができないので、
はい、
その場でじっとします。で、下に入れるとしゃがむんで、この時も、まあ、走ってないですよね。だから止まります。ただ、スクロールは勝手にするんですよ、画面はね。
はあはあ、
だから、画面の左方向に置いてかれる感じになります。
へぇー。
はい。これが、まあ、スーパーマリオと違いますよね。スーパーマリオは、止まった画面の中で、左右に行ったり来たりできるじゃないですか。
できる。
チェルノブできないんですよ。左に行けないんです、この人。
なるほど。
はい。もう全身あるのみ。
はあはあはあ、
なんですね。 で、うん、3ボタンの使い道ですけれども、うん、A ボタンでショットです、はい。確か説明書にはシュートって書いてあるんですけれども、うん、まあちょっと多分ね、シュートで通そうとしても僕言い間違えるんで、ショットということで、
はい。
はい。で、方向ボタンの上、うん、もしくは斜め上と同時押ししてあげると、うん、斜め上に弾を撃ちます。はい。まあ、だから、横に打つか斜めに打つかしかできません。チェルノブね。
上は？
上はね、確か真上は打てなかった。真上、真下はいけない気がしますね。うん。ただ、うん、ジャンプ中にいろんな方向に打てるっていう、また変わった仕組みになっていて、しかも、ジャンプ中に打つと、連射速度も上がってるみたいなんですよ。これは、
独特やな。
遊んでる時は全然気づいてなかったんですけど、ちょっとね、速度が速くなってるかどうか分かりづらい動きをするんですけど、まあどういう動きするかというと、なんていうか、回転ジャンプするんですよ。前宙っていうの。
あ、だからでしょ、メトロイドみたいな感じ。
そうそうそう、くるくるっと回るんですよ。で、その間に弾を打つと、8方向に飛ぶというか、なんか伝わりますかね。上とかも、その回転してる状態によって、飛んでいく方向があるので、なんでジャンプ中に弾を打った方がいろんなとこに打てるので、
独特やけど、なるほどね。それがゲーム性になってるんですね。
なってます、なってます。はい。で、じゃあジャンプはどうするのっていうのはもう B ボタンなんですね、はい、
うん。
で、方向ボタンを入れない状態で B だけ押すと垂直ジャンプをしますと。
はい。
で、方向ボタンの左か右と B ボタンを押せば、宙返りジャンプと呼ばれるね。こう回転しながらのジャンプになるんですね、
うんうん。
だから垂直ジャンプの時はそんなにショットは達者ではないんですけれども、宙返りジャンプ中にいろんな方に打ちましょうというね。うん、まあ、回転ショットと呼ぶみたいなんですけれども、うん、この時は8方向に弾が出るので、
うん、
まあ普段はね、真上に弾を打つことができないので、うん、これをうまく使っていきましょうということになります。で、攻撃手段が、ショットだけではなくて、
はい、
ここはスーパーマリオと一緒ですね。踏みつけができます、チェルノブ。
そうなんや、
うん。うん。ちょっと面白いですよね。
どういうこと？
垂直ジャンプ中か、宙返りジャンプの終了時。
うん、
動画でモーション見るとわかるんですけど、
うん、
片足の膝を立ててるんですけど、もう片方の足はこう垂直に伸ばしてるので、そっちのかかとで踏むようなイメージね。
なるほど。
で、敵に乗っかると踏みつけ攻撃になります。で、この時に踏みつけた後に、ちょっと跳ねるんですよね、うん。
はい。
チュンリーと一緒ですね。
おー、なるほど。
はい。まあ、小ジャンプ的なのが、ちょんちょんと出るんですよね。
うん、
で、これも特徴ですね、うん。これもうまく使って、まあ、敵を踏んで渡りなさいよ、みたいなでっかい崖とかが出るわけです。
それ求められんの？
求めてきます。難易度高いです、この現場。
かなり難しそう。うん、
簡単ではない。と思いますね、
はい。
A ボタンでショット、B ボタンでジャンプ。これ普通じゃないですか。
そうね。
じゃあ C ボタン何に使うかなんですけれども、うん、これが独特で、振り向きボタンになります。
お
基本右向いてるんですね。チェック、はい。右向いて始まるの。
そういうことか。
で、C ボタンを押すと、左を向いてくれるんです。
はあ、はあ。
要は逆方向に体を向けるボタンなわけですよね。
うん。うん、
じゃあ、左を向いたら、止まれるのか、うん、左方向に進めるのかっていうと、進めません。うん、左を向いたまま、右に移動していきます。うん、要は、背中向け走りみたいな。
なるほどね。
小学生とかがやるやつ、はいはいはい、が出るんですよ。だからもう、何が何でも右に走る。ただ、面白い絵面なのが、
うん、
右に移動しつつ、体は左を向いていて、うん、後ろから追ってきた敵を撃ったりができるってことなんですよ。
まあ、そ
ら
そうですよね。
そうそう。この絵面が結構かっこよくて、当時、独特というか。
うん、
止まって撃つのはね、よくあるけれども、うん、後ろ向き走りしながら追ってきた敵を撃つっていうシチュエーションは、切り抜いてみるとかっこいいなと思ってて。で、基本的には前進してるチェルノブなんですけれども、うん、ジャンプ中にちょっとこう、斜め後ろジャンプ的なことができるので、うん、まあ、ちょっとここの時だけは交代できると言えばできる。
ああ、そういうことか。
はい。ですね。
でも画面はずっと。
そうです、そうです。
スクロールしていくわけでしょ？
はい、そうなんです。ただ、スクロールしない面がありまして、各ステージの最後に、ボスが出てくるんですよ。
ああ、そりゃそうですね。
はい。で、ボスステージは例外。 ここはもう前後移動できる、う
ん。なるほどね。普通のアクションゲーム。
そうです。もうチェルノブがかなり自由に動くことになります。こういう仕組みなんですけれども。
全然画面だけ見てたら確かにね、なんか変な動きしてるなと思ったんですよ。
うんうん、うん。
そういうことか。
そうなんです。ちょっとね、宙返りジャンプだったり、シルバーのピタピタのスーツだったりっていうとこもあって、で、
うんうん、
体操選手的なかっこよさがあるというか、
まあ、
チェノブ自体もムキムキマッチョっていうよりはシュッとしてる細マッチョなので、
そうですね。
うん。胸に赤いパーツが外装みたいなのがついてたかな。うん。
あとはやっぱりこう走るっていうところがすごくコンセプトになってるせいだと思うんですけど、
うんうん、
走りのアニメーションの枚数多いですね。
多いですよね。
うん。
なんかこう、ちょっと滑ってるといえばそうなんですけど、う
ん、でもなんかヌルヌル動いてましたね。
そうそう。こう、なんていうかな、スクロールの速度と、
うん。
人間の一歩の速度とか噛み合ってないから。そう、
全然合ってはないけど。
そう。
でもすごくなんか動いてる感じがする。
気持ち良さはあるんですよ。うん、
ぬるぬるしてる、
うん。そうそうそう。で、ジャンプもかっこいいし、うん、その、チュンリューみたいな踏みつけね。あれも、結構、うまくやると気持ちいいんですよ、かなり。
ああ、なるほど。
うん、うん、うん。
踏みつけっていうのは踏むと一発で倒せるんですか？
いや、あれは、ショット一発分ぐらいはあるのかな。
なるほど、なるほど。
うん。そんな強くはないですね。
うん、
どっちかっていうと、位置を掴んでいくというか、その、まあ、ボスの攻撃を踏んで、ちょっと回避したりとか。
ああ、そう、すごいテクニカルですね。
そうそう、そういうことも一応できるようになってるんだと思うんですよね。うん、だから、やり込みにはなってると思います。上手い人とかは、思いもよらぬところで使ったりするんじゃないかなと思ってるんですけれども。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
こういう操作で全7ステージを駆け抜けていくんですが、うん、最初が地下洞窟神殿っていうところから始まるんですね。
はい、
で、その次が沼エリアで、
うん、
その次は密林、
うん、
で、次がエジプト風の砂漠、うん、で、次がアステカ風の遺跡、で、次がガウディ風建築群。
面白いな、それ。
で、最終的にニューヨーク。
え？都会？
そうですね。チェルノブの映像のイメージで自由の女神のイメージないですか？
いや、わかんない
です、ね。あ、そうですか。
うん。
まあ、ちょっとネタバレですけど、うん、最終ボス、自由の女神の前で戦うんですよ。前って、もう本当目の前っていうかもう、そのチェルノブは自由の女神に乗っかってるんですよ。だから足場が自由の女神の肩とかになってんの。なんで結構ね、これはインパクトのある絵面だったんですよ。
へ
え、うんうんうん。こういうね、変化に富んだステージを進んでいって、そのステージの最後には、
うん、
ステージにあんまり関連性のないデザインのボスが待っていると。
お
いうことで、なぜか土偶とか出てくるんですよ。なんでって。
なんか、すごく自由にデザインしてるんですね。
そう、すごい自由なんですよ。
なんかコンセプトとか、まああるんでしょうけどね、ちゃんと。
うん。謎の組織デスタリアン。本当、何なんだろう、宇宙人なのかな。よくわかんないんですけど。
宇宙人っぽくはあるけどな。
でもね、
うん、
アステカ風とかね。エジプト風とかそういうね、あと土偶とかそう、なんていうか、古代遺跡的なモチーフもいっぱい入ってることが多くて、
ほうほうほう、
背景は特に。
うん。
ガウディ風建築群とかね、もう本当一体何をやってるんだみたいな画面で、面白いんですけどね。で、アイテムもありまして、
うんうんうん、
基本的にショットを強化していくんですけれども、
はい、
アップって、
ん？
書いてある、
うん、
文字のアイコンがあって、
うん、
これが3色あるんですけど、
はい、
まあ、色に応じてショット性能がパワーアップすると、
うんうん。
で、赤いのだと火力が上がって、
うん、
青は連射速度が上がって、うん、黄色は射程距離が伸びるというね、
うん。
で、それぞれ3段階パワーアップするという仕組みになってるんですけど、これが基本的なショット強化なんですけど、
うん、
ショット自体も6種類ありまして、
はい、
いろんな弾が撃てるんですけど、
うん、
まず、光子力光線っていうのが、初期装備ですね、
うん。
ファミコンのグラディウスのレーザーみたいな、端っこまで行かない長い棒みたいなレーザーが飛んでいくっていう、
うんうん
うん、これが基本装備です。で、これは連射可能で、パワーアップすると、ビームが太くなって、こう、射程とか、 弾速も上がっていくっていうね、すごいベタな初期装備らしい初期装備なんですけど、これがいいのはこれだけでも結構かっこいいんです。チェルノブ普通にかっこいい。あと降臨って呼ばれるものがあって、炎の輪っかみたいなね。でこいつすげえ強そうなんですけど、威力あんま強くないっていう。
あ、そうな
んうん、なんか威力弱めなんですけど幅が広いっていうね、
広範囲に攻撃できると、はい、
そうそうそう、直線攻撃系、で、あとね、重力噴動っていうのがあるんですよ。
あ、かっこいい、
かっこいいですよね、この言い方。なんだろう、こうなんか昭和っぽいんだよな、これ
。噴動がまずね、
かっこいい。そうだ、
今の時代ピンと来ない。
そうだ、噴動っていう言葉今言わないから昭和っぽく思うんだ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、なんかね、未来忍者とか思い出す感じの、うん、こう、うんうん、くっつかない漢字2文字が合体してる重力運動ですけど、複数の弾が円運動しながら飛んでいくっていうね。
うんうんうん、
まあ、運動なんてぐるぐるぐるって回りながらそれ自体が飛んでいくっていう感じなんですけど。
すごい武器や。なんか、ほんと敵のデザインもそうですけど、
うん、
攻撃も統一性がないですね。
ないです。まず、普通、光子力光線が最後じゃないですか。
うん、ああ、そういうこと。
うん。レーザー兵器から始まって、運動になるんですよ。
はははそうか。
逆でしょって思ってました、当時ね。高校生ぐらいの時遊んだのかな。うん、で、この重力噴動はですね、パワーアップするとボタン1回で出る噴動の数が増えるっていうタイプの、パワーアップをしていきます、
はい。
で、もう見た目通り威力は強いっていうね、タイプで。で、次がブーメラン。
あ、ブーメランね。
ブーメラン、鉄でできたようなブーメランをね、飛ばすんですけど、僕はずっと鉄のブーメランを投げてると思ってたんですけど、説明書読んだらエネルギーブーメランって書いてあったんで、どうもエネルギー体らしいんですが、
物質じゃない
みたいですね。なんか鋼に見えてたんですけど、まあこれはブーメランなんで往復能力を持っているというか。
なるほどね。
で、射速も連射も優れてる。結構使う人が多いんじゃないかなと思う武器ですね。はい。で、まあ、これがチェルノブ好きな人は覚えてると思われる武器。赤城山ミサイル。
それ正式名称？
これ正式名称です。
すごいな。
はい。
どういうこと？
これね、プロジェクト英子ってアニメ知ってます？
ああ、知ってます。
あれ元ネタです。
あ、そういうこと。
ビーコっていたじゃないですか、お嬢様っぽい。
はい。
彼女が着てる赤城山23号っていうスーツで、
そういうこと。
足のあたりからミサイル出すんですけど、その時は赤城山ミサイルって言うんですよ。
えらいとこから持ってきたな。
うん、なんかそこから着てるみたい。
しかも、ちょっと待って、90年代にプロジェクトエイコのネタ持ってくるって。かなり、
ね、今結構置いてけぼりな方も多いかなと思うので、まあよかったらちょっとプロジェクトエッグを調べてみてください。結構可愛いですよね、はい、今見ても、
うん。80年代後半のオリジナルビデオアニメブームの中で作られた、高品質なオリジナルアニメのメジャータイトルです。
はい、うん、メジャータイトルです。
メジャータイトルです。
うん、そうです。
かなりメジャーだと思います。
うん、うん、はい。その赤城山ミサイルが撃てるのがチェルノブなんですけれども。
すごいな。
はい。で、弾速と威力は、ちょっといまいちなんですけれども、誘導するんで、サーチ能力持ってるので、まあね、アニメでもちゃんと誘導弾でしたよ。エイコが這いつくばって逃げてましたから。
なるほどね、
うん。で、当たった時の爆風にも攻撃判定がどうもあるらしくて。
お、強い強い。
うん。で、ボタン1回で弾がね、一気にバーって発射される。
ああ、いいですね。
やつですね。で、まあ最強って言われてるのが最後の武器で、非鉄球っていう、飛ぶ鉄球とか言って非鉄球。
ほ
う。なんですね。これが3方向に飛んで手元に戻ってくる鉄球で、これがね、アーケード版と全然違くなっちゃってるんですよ。
はい。
で、アーケード版は電気ムチっていうものだったらしいんですけれども、まあ多分ね、ここは移植が難しかったとこなんだと思います。
あ、そういうこと。
ムチ的なね、伸びて、
あ、そういうことか。
長さを維持したまんまの飛び道具って、家庭用のハードってちょっと難しいイメージあるじゃないですか。あ
のスプライトとかの関係でね。はいはい、はいはい、そういうことね。
だまあこれは変わっちゃったんだと思うんですけど、ちょっと僕の記憶だと強い武器だったと思うんですけどね、非鉄球ね。まあ僕は結構ブーメラン使ってたイメージがあるんだけど、この6つのね、まあどれも特徴的な。
いやもう癖がありすぎて。どれがどう強いのかもピンとこないですけど。
はい。 ただ、うん、上手い人は、このボスにはこの武器、ちゃんと、はい、攻略して。
いや、それは当然そうなりますよね。
うんうんうん、使っていくようです、うんうんうん。ちなみに僕は当時、結構遊んだんですけど、はい、5面ぐらいで止まりましたね。
あ、難しいね、やっぱり。
うん、どうしてもそこから先行けなくて、
そうか。
一時期やり込んでたんですけど、うん、その敵踏んで渡るみたいなところとか、
ああ、やっぱりね。
はい、そういうとことかがちょっと厳しくて、クリアしたことは実はないんです、
ね。ああ、そうですか。
うん。ただ、今回動画でね、ちょっとエンディング見たんですけれども、はい、うん、結構びっくりするエンディングだったんですが、
へえ。
どうもアーケードを元ネタにしてるようで、そこは、ほうほうほう、まあまあ言っちゃうとアーケードってバッドエンド的な終わり方をすると。
なるほどね。
う
ん、
ただ、メガドライブ版はそこにもうちょっとこう救いがあるアニメーションというか、う
ん、
寸劇が追加されてるので。
ああ、それはちょっと気になりますね。
うんうん。まあ、ここは変わってるんだなと思ったんですけど、残念ながら自力で見ることできなかったですね。
う
ん、
しょうがないですね。
うん。はい。まあ、ラスボスね、倒すとスタッフロールが流れて、うん、
はい。
その後、チェルノブが、右へどんどん走っていくんですよ。
う
ん、で、その、チェルノブの頭上に、出てきた敵が、スイって出てきて、
はい。
その、キャラクター名が出て消えてってっていうの。なんかよくわかんないけど、スタッフロールの後に敵紹介みたいなのがあって、
ね。ああ、敵のキャラ紹介してる。
そう、うん。っていうね、不思議な。
まあ、ちょっと愛情を感じますけどね。
うん、そうなんですよね。その後にちょっと問題のね、
なるほど、
びっくりエンディングがあるので、まあ、これからもし遊ぼうっていう方がいたら、ちょっと自力で頑張ってみて、
はい。そうね、気になる方はまあ調べていただいたらね。
そう。遊べない方はぜひ動画などで確認してみてくださいという感じのゲームなんですけど、
はい、
まとめるとゲームのね、その名前が有名になっちゃったり、
はい、
設定とかね、なんですけど、まああとね、絵的にも、世界観作りがもうむちゃくちゃなんで、
はい、むちゃくちゃですね、本当に統一感がないというか、
はい、
うん。
機械のね、機にゲームってつけて、機芸って呼ばれるものとして分類されているんですけど、
はいはいはい、
まあそうなんですよ。機芸っていうことは別に違うよという気はないんですが、
はいはい、
そこで終わっちゃうとちょっともったいないぐらい、ちゃんとゲームしてると僕は思って、
そのアクションゲームとして楽しく遊べるようにできてるということですね。
うん、そうです、
うん。
他にない操作感だし、
うんうん、
で、まあ、それだけで終わってない気持ちよさだったり、
うん、
攻略がちゃんとあると思うんですよ。だから当時買ったメガドライブのソフトの中でも、お気に入りというか、とっても魅力的で、
へ、
難しいんですよ。で、僕はシューティング得意じゃないですけど、
うん、
それでもね、結構遊んで、
うん、
まあ、ごめんまでしか行けなかったけど、自分なりにすごく頑張ったなって当時も思ってたんですよ。
うんうんうん、
これ以上はちょっとまあ無理だけど、
うん、
まあ、ここまでよくやったなと思いながら遊んでて、
そうか。
うん。結構ね、イラッとするんですよ。
いや、難しそうですよ、聞いてても。
難しいって思うんだけど、まあもうちょっとやるか、みたいな感じで、少しずつ少しずつ進んでいって、
ほうほう、
うん。なんとかね、コンティニュー15回で5面ぐらいいってて、まあ、アクションゲーム、シューティングゲーム、上手い方はクリアできるとは思うんですけれども、うん。やり込ませたくなる魅力があるのは、丁寧にやっぱり作ってあるからだと思うんですよ。
うんうんうん、
その世界観がね、
うん、
生物と機械が融合したようなデスタリアン軍のデザインとか、うん、その本当に世界旅行じゃないんですよ。なんか本当、まあ、エジプト風とかガウディ建築とか言ってるけど、まあ、ニューヨークはニューヨークだと思うけど、それ以外の面はこれどこなんだろうみたいなところだから、その多国籍感ね、まあ、基本的にはアジア寄りなんですけど、うんうん、そういう背景デザインとかも、
うん、
なんかどっか吹雪いてる面、ガウディのとこだったかなとか、うん、まあ、それはそれですごいかっこいい背景だったし、
うんうん、
その敵のデザインも奇抜だし、背景も脈絡がないし、
うん、
ボスもなんでって感じなんですけど、
うんうん、
それぞれがすごいちゃんとできてはいる ですよ、うん、でふざけて作るには、うん、カロリーがかかりすぎる書き込みをしてるんですよね。
あーはーはー、
うん、冗談で終わらすには大変な労力をかけてると思いますよ、
ね、うん、
だから脈絡も一貫性も全然なく詰め込まれたものではある、うんうんうん、闇鍋みたいな世界なんですけど、
うんうん、
ただそれをねすごい真面目に丁寧に作ってて、
うん、
これデータイストの回でも作ってる人たちは至って真面目にやってるんじゃないかなっていう、
いや真面目だと思います
よことを言ったんですけど、
うん、
うん、そうなんですよ、やっぱそういう魅力があって、
うん、
まあ、こっちは解釈に困るんですけど、そのゲームもね、後戻り不可能っていうコンセプトは面白いじゃないですか。
うん、はいはい、
なかなかないじゃないですか。
うん、
で、ちゃんとそれを軸にね、しっかり作られてるんですよね、うん。そこ自体は別にふざけてないというか、その枝葉の世界観とかはもう好き勝手やってますけど、
うん、
なんかそっちばっかり、で、まあちょっと言い方悪いですけど、そっちでごまかしてるかというか、
うん、
そんなこと全然ない。ちゃんとゲームが面白く作られてるから、まあ頑張れたんじゃないかなと、
うんうん。
難易度低くないけど、まあ魅力があるなっていうね、感じで。うんうんうん、やっぱこうネタゲーなんですけど、
うん、
一見するとね。
そうね。
ただ、ドット絵のクオリティは本当に高いと。
いや、確かに。
思います。
メガドラ版はすげえ書き込まれててびっくりしましたね。
ですよね。うん。うん、で、BGM も相当かっこいいと思ってる僕は。
おうほうほう、うん。
いわゆるメガドラらしい音。
うんうんうん、
まあでもアーケードも似たような音だったから、もう本当にゲーム音って感じなんですよ。電子音というか。
うん。
うん、で、なんかこうドラムの音がかっこいい感じなんですけど、うん、これもね、ぜひ聞いてほしい。すごく、それもね、遊ぶモチベーションになってましたね。
うん、
聞いてるだけでかっこいいから。
なるほどね。
うん、なんでね、すごく実直に作られた、
うん、
僕の思うデータイーストのデータイーストらしいいいゲーム。
ああ、まあ確かにね、総合的に見たときに、デコらしいっていうのはすごくわかりますね。
そうなんです。こう、唯一無二だし、本当に、もう本当実直に作り込んだこう凄みみたいのもあって、褒めすぎかな。
開発経緯が知りたいですね。
はいはいはい。
そういう感じで作ったのかなっていうね。
でね、
うん、
調べてた時に、
はい、
ちょっと出てきて面白いなと思ったのが、
うん、
一番最初は、スピード感のあるゲーム作ろうってとこがどうも始まったらしいんですね。
なるほどね、
うん。
それを聞くとその強制スクロールってわかりますね、
うんうん。そうなんですよ。で、こっから先がデコだなって思う。ですけど、
はい、
まあ早く動くものって車とか飛行機だなと思うんですけど、
うん、
まあそれはありきたりだよねってことで、
なるほど、
人間走らそうと、
お、
でも人間の速度じゃない、
うん、
スピード感のあるゲームを作るんだってことで、
うん、
じゃあもう超人だなっていうことで、
うんうんうん、
でスパイダーマンのコミックの影響で、
うん、
放射能で超人化したっていうことらしいんですよ。うんうんうん、
なるほどね、
うん、
スパイダーマンなんや。
うん、そうそうそうそう。
うん、
そう。スパイダーマンもね、まあ、いくつか設定ありますけど、うん、放射能で変異した蜘蛛に噛まれてっていう ね、
うん、
設定ありますから、
うん。
うん。まあ、それに影響されたっていうようなね。
ああ、それはすごい納得ですね、は
い。そういう説がね、あるみたいですね。うん。うん、というね。
うん。
狙って作られたバカゲーとか奇ゲーっていうのも、あるなって思うんですよ、
はい。
で、それにはそれの楽しさがあるなって思うんだけど、
うん、
これは多分そういうつもりはないじゃないかなと。
あーはーはーは
ー、チェルノブというかデータイストの一部のゲームは、
うん、
そんなつもりはないというか、まあそうだとしても、
うん、
もう無秩序すぎて、なんていうかな、こういうことやったらびっくりでしょ、驚くでしょっていう、
うん、
体なんだけど結局そっち方向のあるあるのゲームって。っていう、こう、伝わるかな。まあ、そういうものもいっぱいあると思うんですけど、
うん、
なんでこうなんだよっていう、常に不思議な気分になるんですね。で、
うん、
ただそれがすごく好きなんですよ。
あーはーは
ー、もう本当、予想じゃお目にかかれなくて。
確かにね。
うん。
うん、
こういうのが面白いってことだよなって思う、
ね。まあ、あの、普通に考えたら、雑魚の敵考えた時点で、これはちょっと世界観に合わないんじゃないかとかね。これ武器、なんかバラバラじゃないこれとかね、
うんうんうん。なんかね、ちょっと、あんまり引き合いに出すと良くないかもしれないですけど。
うん、
まあ、例えば、超兄貴、
うん。
あれってまあ、狙ってる、 気ゲーだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
で、うんうんうん、もちろん遊んでる人たちのこう願望をちゃんと叶えて作ってるから人気なんだと思うんですよ。
はい。
こういうことあったら面白いよねっていうののちょっと上をゲームが答えてくるっていうのが、うん、どんどん積み重なってるのが僕は超兄貴、そういうもんだと思ってて、それすげえ気持ちいいじゃないですか。はい、
うん、うん。
うん。でも、チェルノブは、うん、ん、ん、んっていう状態でずっと行くんですよ。
確かにね。
うん。で、まあ、全然似て非なるものというかね、
うん。うん。
こっちはこっちですごい魅力があるなっていうね。
まあ、確かにな。なんか、狙ってる感じはしないかな。
うん。狙ってるとしたら、滑ってますよね。理解できないもん。共感できないですよ。
うん、いやもう本当にね、不思議、
うん、
不思議ワールドって感じですよ。
そう。グロくもないし、
そう。
かっこよくもないんですよ。じゃあ、ダサいかっていうと、まあ、ダサかっこよさはちゃんとあると思うし、まあ、抑えるべきところはきっと抑えてるんだろうなっていう感じはするんですけどね。
しかも、その時代考えるとね、90年代入ってからのデザインとして考えると、まあ、元々のね、アーケードに比べたら、随分変わってるから、
はいはいはい、
その時代の今風には合わせてるんだとは思うんですけど、まあそれにしても、やっぱりこう、
うん、
当時の他のゲームと比べても、
うん、
相当個性的なグラフィックとデザインだと思いますけどね。
そうですよね。
うん、
90年代の、うんドット技術ではあるけど、
うんうんうん、
90年代の流行りのエッセンスでできるなっていうのも全然ないですよね。
まあ、そこはだからもしかしたら多少はそのレトロな感じを狙ったのかもしれないですけど、
あまあ、
でもレトロどうこう関係ないデザインですからね。
そう、よくわかんないですよね。
まあ、一度見たら忘れられないぐらいの印象は残りますよね。
はい。うんぜひね、まあそういう変わったね、映像と、うん、あと、本当にかっこいいんで音楽が。うん、もう、まあよかったら聞いてもらいたいなと。
これね、もう、今回ここまで聞いたらもう絶対動画見ないわけにはいかないから。気になって、しょうがないんじゃない知らない人。こんな長谷川さんが説明しにくく話してるゲーム、どんなんやねんって思うでしょこれ多分。
そうそう。説明はすごく難しいんですけど、
うん、
熱意の量みたいなものがあるとしたら、
はい、
エドワード・ランディ界に僕はテンションが近いんです
わかるわかる。
まあメーカーも一緒だけど。
近い近い。ただエドワード・ランディなんかは目指したとこわかるんですよ。
うん、そうなんです。
映画みたいなものを目指したじゃないですか。
そう。あれはドストレートなんですよ。
そう。
うん。
だからチェルノブはその、どこを目指したのかがわからない。
わかんないですね。
うん。
うん、
でも、そのおかげで、本当に唯一無二のものになってるっていう感じはする。うん、
はい。
うん。
なってると思います。で、遊べるね、環境があんまりないので。
う
ん、
ああ、そうね。
ちょっとそこは残念なんですけど、もし遊べるね、人がいれば、ぜひ。
ぜひね、メガドラミニ2、
はい、
もし買われてる方いらっしゃったら、
はい、
私もだから遊んでないんですよ。
ほうほうほう。
なので、ちょっと、触ってみます。
うん、はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、お願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなく、ストーリーについても隠さず話していきますので、これからラグランジュポイント遊ぼうという方は、最後まで飛ばしていただければと思います。
はい。
前回ね、タム君が、まあ、残念に。
そうそうそう。
離脱。
すごい、急になんか、
はい。
びっくりすることが起こって。
うん。
うん。
オレギにね、やられちゃったんですけど、で、まあ、そのオレギも実は、もっと人間だったというね、うんうん、ことが分かって、で、その後ね、一気に行ける場所が増えちゃいまして。
あ、そう。
はい、そうなんです。シャトルを使えるようになったので、まず多層構造のね、サテライトベースで、こう、でっかい基地みたいなところに行けるようになるんですよ。
はい。
で、ここに東郷会長っていう人がいるんですけど、
うん。
まあ、その人に会って、ライセンスカードっていうのをもらうと、ポテトエリアってとこと、コーンエリアってとこと、オレンジエリアってとこに行けるようになるんですね。
ほうほう。
で、まあ、そこ用のマップファイル2っていうのをもらうんですけど、
うん。
で、そのポテトエリアっていうのに最初行ったんですけど、
はい、
多分ここが一番敵が強くないと、今のレベルに合ってんだろうなと思って行ったんですけど、うん、その、カサゴみたいなやつに、
はい、
ピラニアとカサゴがくっついたようなやつに、吸血されて、 貧血になるんですよ。
うん、あ、貧血ね、言ってましたね。
もう、イラッとして、うんうん、コーンエリアっていうかなり強いところに行ってですね、うん、基地からちょっと出て戦ったら、すぐ戻って回復してっていうのを、もう、繰り返して。
言ってましたね、なんか、勝てるようにレベル上げてやる。
はい。始めたのがレベル21ぐらいだったかな。
ほうほう。
今ね、レベル38です。
すごい。これもう余裕じゃないこれ。
めちゃくちゃ上げましたよ。
これも余裕でしょこれ。
かなり強くなったし、うん、お金もザクザクに持ってる。
余裕でしょこれ。
はい。で、サテライトベースに行くとですね、
うん、
武器合体ができるんですよ。
あ、言ってましたね。
はい。
うんうん、
これで強い武器をね、どうやったらできるんだろうってこうトライアンドエラーしながら作って。
はいはい。
今、結構、今のレベルには見合った強い武器になって、
いやいや、だいぶ強くなってるから、もう今いるところはサクッとクリアできそうじゃない？
はい。
さすがに。
できました。やっぱり。ポテトエリアに、そのね、強い状態でこう、肩で風を切るように行って、うん、吸血するやつもバタバタ倒して、
はいはい。
どんどん進んで、
うん、
バイオトリデっていうのを抜けて、ミュウ研究所、ミュウって種族なんですけど、
はい、
語尾にミュウってつく。なんか、ウサギみたいのがいるんですけど。
わかりやすい。
それの研究所の最下層で、うん、その、ニュー翻訳機っていうのを手に入れて、うん、はい、それがないとね、会話できないので。
うん。
で、会話できるようにして、
うん、
で、まあ、オレンジエリアに来ているという感じですね。う
ん、なるほどね。
うん。で、ここで、なんかね、新しい人と出会って、で、まあ、話してなかったんですけど、ロボットとか、うん、いろんなね、戦士とかと会ってて、これがサテライトベースに酒場があって、うん、なんかルイーダの酒場じゃんって思ったんだけど、
うん、
そこに行くと仲間の入れ替えができるんですよ。で、結構ね、登録してる人がいるんだけど、
うん、
まだ一切変えてなくて、
はい、
ただ、回復の能力が、
うん、
今、レベルがいくつまであるのか、5段階ぐらい多分あるんだけど、
うん、
主人公が2が使えて、
はい、
最初から一緒にいるこうガタイのいいデニスってやつが1レベルの回復できるんですよね、
うん、
で他の2人があんまできないんですよ、
はい、
なので一番最近仲間になってくれるって言った人は、
うん、
回復4とか持ってるので、
うん、
ちょっとね入れ替えようかなっていう準備を今してるとこですね。だからこれ入れ替えたら多分その人がレベル低い状態になっちゃうから、
うん、
まあ、ちょっとまた上げて死なない程度に。ただまあ、オレンジエリアかコーンエリア、どっちから行くのがいいのかな。
どっちでも選べるんですか？
そう、行けちゃうんですよ。
うん、
うん。
じゃあそこは自由度あるんですね。
あります。ありますけど、間違えると、
うん、
すごい手痛いしっぺ返しとか、敵はめちゃくちゃ強いから。
あ、やっぱりじゃあ、適切な順番は存在するんや。
う
ん、
そうそうそう、うん。で、多分ちゃんと話聞いてれば、
うん、
この順番かなってわかるんでしょうけど、
あ、そう、
うんうん、一気に行けるとこが広がって、
うんうん、
その各エリアの、
うん、
統治してる偉い人の名前とかも一気に増えたから、
なんか、あ、そうか、もう分から
ん
よ
な。何が何だかよく分かんないんですよ。
そうか、そうか。
うん。そうなんですね。
なんかあれですね、ドラクエで船手に入れた
後み
た
いな。あ、そう、そっくり。う
ん、
そう。あの、
もうちょっと。どこ行ったらええねん。
そう、もうちょっと段階踏んでくんないみたいな感じなんですけど。
船から陸降りた瞬間に強い敵出てくるっていうね。
そう、そう、そう、うん。とりあえず翻訳機が必要だよってことと、
うんうんうん、
あとなんか水路で阻まれてていけないけど、うん、水が枯れたらいけるよって話を言われてるけど、うん、枯らす方法がよくわからんなっていうことで、
あ、そうかそうか、
翻訳機の方を先に取ってきたんですよ。
うん、
うん、そしたらそこからなんかね、また別の船というかこう移動手段みたいなのが使えるようになるよみたいな、
うん、
最初いたエリアに戻れば、使えるようになるよみたいなこととか言われたから、うん、もしかしたら、こうちょっと、セラミシティか、に戻ったりした方がいいのかもしれない。まあ確かに、最初いた頃に、の端から端まで行けたわけじゃないんですよ。その前行ったパイロットロボット、パイロボットの段階がまだもう一段階上まで行けるはずだから、
うんうんうん、
もしかしたらそっち散策した方がいいのかもしれないんですけど。
まあでも十分レベル上げてるし、
そう、
どっち行っても大丈夫です。
そう。もうめちゃくちゃ強くしましたからね。ね、うん、
そこを上回るぐらい強い敵出てくるかもしれない。
まあ出るかもしれないですけど。 まあでもレベル上げてよかった。
ね。
かなり気持ちよく遊べるようになりました。
ああ、よかったですね。
楽しくなってまいりました。あの武器合体も楽しいし、やっぱ余裕ないと
ね。
そうそう。
やっぱりね。
そう。で、僕結構レベル上げが苦じゃない人なんで。
うん、うん、うん。わかる。私もそうですよ。私もロープレイのレベル上げ好きなんで。
うん。楽しくなってまいりました。
そっか。じゃあ、まあ今回はね、
はい、
お話というよりは、状況説明な感じでしたけど、次回あたりはお話がまた進みそうな感じですね。
そうですね。はい。
はい。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はチェルノブでした。はい、いや、今回も、なんか前にもあったような気がするけど、この伝えきれない感じというかね。非常にこう言葉では説明できない、でも見てもらえばすぐ分かるというね、
はい、
ただ、さらに今回は見ただけじゃなくて、やっぱりプレイしてもらわないと分からないこう手触りというのもありますね。
そうですね、
うんうん、強制スクロールの感じとかはやっぱり触ってみないと分からなそうなので、
うん、そうなんですよね、
でもどっかでねアーカイブ化してほしいとこですよね。
してほしいですね。データイストのゲームはね、
まあ、やってくれんじゃないですかね。デッコは結構これからババンと来そうな気がするな、
うんうんうん、
アーケードアーカイブスあたりで
まだね手つかずなものというかね、
いっぱいありますから、
ね、なんていうかこういい状態で移植されてなかったりとかもね、うん、こうチェルノブもね、サターンに移植する計画があったらしいんですよ。
マジで、
うん、販売予定の中に名前があった時期があるんですって、
それ移植じゃなくてもしかしたらリメイクやったんじゃない。
ああ、どうなんだ。
サタンや。うん、いや、でも、ぜひね、してほしいし、
はい、
する意味のあるタイトルだと思うんですよ、やっぱり。
うんうんうんうん、
知名度は、ネタ的なものだけじゃなくて、
うん、
やっぱりファンの人もいると思うんだよね。
はい、
うんうん。
そうそう、ゲームがね、楽しかったということで、うん、覚えてる人も、
そういう人もね、絶対いると
思う。少なからずいると思うんですよ。うん、
ね、どっかのタイミングでね、ぜひ出してほしいと思いますね、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。